ヌボルト。はい、皆さん1週間ぶりのご無沙汰でございます。この番組は、オリンピックまで、アテネオリンピックまでですね、はい、スポーツの話題をお届けする番組でございます、はい、お届けするのは BJ と
ハンスです。
はい、ということでハンス、先週、先週お休みだったのか。
いや
先週いたのか。
いましたよ。
そうか、先週は、ホッケーの結果を言ってくれたんだね。
報告して、
はいね、はい、無残にもどうにもなんなかったという結果だったわけですね、うん。今週はちょっとスポーツでね、うん、まあ、なんといっても、ね、
いきなり
ビッグニュースというか、ビッグニュース、ビッグニュースというかね、まあ、ショッキングなニュースですわな、うんうん、流れてきましたが、はい、近鉄がオリックスと合併すると、
はいはい、
これもかなりなんか現実味を、
もう、パリーグの間ではそれを了承し、うん、するよっていうことで、
ところまで行ったと、うん、
それで、1リーグ制にするか、パリーグを5球団のままで来年もやるかっていう、う
ん、ですね、うん、これだからあれですよね、近鉄バファローズとか、まあ、そのファンの問題もありますが、うん、我がインターネットラジオ的観点から言うと、うん、後村富士さんはどうするんだろうっていうね、うん、確か近鉄バファローズ的な番組があったはずなんですよね、後村富士さん。
ああ、いて前出せん
ね。なんか、あの、近鉄のファンなんだよ。だから、クリラジにお土産くれた時も、あの、近鉄の鈴木のこう、首、ボブルヘッド人形っていうんですか、あれもらったんですよ。鈴木啓司の。だから、どうするのかな、後村富士さんって思ってるんですよ。
燃えよパリーグっていう番組があ
った。あ、そうか、燃えよパリーグだ、うん。そういう番組がありましたんで。まあ、タグ君のことながら、それも若干心配だな。
そうだね。
それも言いたてだなと、思う次第でございますよ、うんうん。ということで、まあ、いろんなニュースが上がってますが、まずは、その理に関係して、鍋つね
が、
のコメントが。
はい、うん、まあ、16日にですね、
うんうん、
野球界全体を活性させて、再生しようと思ったら、今までの通りのしきたりではダメになるということで、はい、うんうん、俺は背の人間だから背の利益も考えてあげないといけないが、巨人本位、セリーグ本位では野球界全体が沈没してしまうっていう、
あのね、うん、ふざけるなっていうことでしょ、
うんうんうん、
これマッチポンプみたいな発言じゃないですか。
そうね。
いやいや、お前そんなこと言うんならなんで国防を取ったんだと、
うん、
なんでローズがいるんだと、
そうだ、ね、
意味がわかんねえ、うん、そのコメントの、うん、こいつはお前が死んだら本当に良くなるって、
う
ん、
よくなる
よ ね, ね、確かにそれは言えるな、
ね、これはね、まあ、別の番組で言ったんですが、うんうん、それよりさらに腹が立つのがね、
ね、
鍋つねが悪いってみんなわかってるはずなんだよ、
うん、
でもどこの番組でも言わないよね、
言わないよね、うん、
巨人が悪いですっていうことは一言も言わないじゃない
か。言わないですね、うん、
いやいやいや、それはなんだっていう話ですよ。
うん、
気持ち悪いよね。
気持ち悪いですね。
明らかに巨人が悪いですよ、もうどうひっくり返ってもこいつらのせいなんで、うんうん、何考えてんだろうなって正直思いますよね、
う
ん、
そうだね、
うん、そういうマスコミの体制時だから、プロ野球機構とか、うん、高野連とかっていうその悪の部分にきちんと切り込めないじゃないですか、
メスを入れられないですね、
ね、うん、そんな状態じゃ、あの、今合併してどうなっても無理ですね、
うんうん、
それが各メディアはっきり言えるようにならないと、うんうんうん、だからある意味日本テレビがそれ言ってくれりゃいいのにと思うけどね、うん、
そうですね、自分の内部で、ね、
自分の内部の局なんだから、うんうん、あの、巨人が悪いですって読売が言っちゃうのが一番いいと思うんですけどね、うんうん、もう何言ってんだかっていうことですね、うん、まあ、それとか、あとは。
あとね、あの、まだ鍋つねもですね、その、合併してですね、
はい、
結局、2チーム合併したら、結局、選手もそのまま、
うんうん、
まあ、なるんですけど、
うんうん、
1チーム70人か80人だったかな、うんうんうんうん、それで、あと、溢れる選手が、いるっていうことで、
うんうん、
その、合併して、選手をいいとこ取り、いい選手だけを、その、
合併後、
うん、
残すということは
に残すっていう風なことはいけないっていう、
いやだから
いやいやいや
何度も言うけどもほんじゃあお前のところになんで国母がいるんだと、
そうね、
しかもタダだぞ、
タダでもらったんだよね、
意味がわかんねえ言ってる、うん、この親父ももう本当猛録しまくってますね、 なんだよそりゃ、なんでローズがいるんだよっていうことだね、金にも物言わせる場合にはいいのかと、わけが分かんないね、言ってることに。まあ精神分裂症の症状だとは思うんですが、まあそんなこともありつつですね、ただあのもう次のニュースはなかなかこれは私賛同できるなということで、
そのパリーグをあの存続するために、ロッテがですね、日本だけでなくて韓国や台湾からの、まあパリーグに入れて8球団で やろうじゃないかという構想が
いいんじゃないですか、
ね、
これは素晴らしいと思いますよ、で、 あのできればここに中国を入れるべきですね、
中国ですか、
だから中国って人口が大きいから、もう一番アジアででかい巨大マーケットになるわけじゃないですか、アメリカさえしのぐ、そこで日本を中心にそのアジアリーグっていうのを組み上げるのよ、なので今から中国ってもう右肩上がりなのは分かってるから、
ね、
中国の、なんだっけ通貨は、ウォンじゃなくて
元
か、元が強くなってこう価格を、ね、上げてきたりするとものすごい収益になるじゃないですか、そういうビジネス戦略がきちんといるんです ね日本の野球も、だからどっちにしろあの選手の年俸が高沸するから、そういうところでこう球団収入を、だからそれぞれの肖像権とかそういうので球団収入をどんどん取っていくしかないじゃないですか、それには日本というマーケットではなくてより巨大なマーケットで勝負しないとダメだから、これは非常にいいと思いますよ、あの1リーグ制よりも私むしろ
あのそういう、なんていうのかな、東アジア全体で、
全体で、
リーグを作るっていうのね、
賛成でございますな、素晴らしいんじゃないでしょうか、
それからですね、あといろいろはまあその関連で、プロ野球の選手自体はどう思っているのかということで、プロ野球選手会がですね、その以前に近鉄が、近鉄っていう近鉄バファローズの近鉄を辞めて、あのそこに入るのを
命名権だっけ、命名権
を売り出そうっていう、
だからあのヤフー BB スタジアム的な発想で近鉄ではなくて、まあクリラジバファローズにしちゃうとかっていうことだ ね、
命名権でそれから、お金を取るという、それをもう一度考えてみないかというふうなことをやったりですね、まああと買収企業がですね、名乗りを上げやすいように参加料、要はリーグに参加する料金、
ね、これ現状が30億、
現状が30億ですね、
30億だからね、そんなん払えるわけないよね、
そうですね、
それ
が一番ネックですね、
ネックだね、だから今回合併するのにもそのもう一回30億払わせるのがどうなのかっていうところで多少揉めてるみたいだし、まあまあ元々払ってるんだからいいんじゃないそれはっていう意見もあるようですけどね、
それをもう免除するとかいうふうなことを考えてみないかっていうふうな、
なるほどね、でもあの、まあ、今回こういう問題でドタバタはしてますが、あの非常にいいことだと思いますね、
そうですね、
あの野球界全体がもう今まで平穏すぎるので、やっぱりこういう合併とか吸収とか弱い球団がどんどん消えていってっていうのは自然の摂理だと思うわけですよ、その中でその野球っていうものをトータルで今後考えていく必要っていうのは迫られるだろうなと、
そうですね、
思いますね、
あといろいろとね、ダイエーとかも、
ダイエーも危ないもんね、
ロッテと合併するかどうかとかいう、
ああヤクルトも危ない
ですね、ヤクルトもね、何年か前にね、そのヤクルトの親会社がデリバティブで
大失敗して
、大損してしまったっていう、
300億だかなんだかって感じだったんだね、それで失敗してるからっていうことみたいですが、まあまあこれどういうふうに就職するのか、今年ねパリーグ初めてそのプレーオフ制を導入されて、ね、いきなりなんか出花をくじかれたっていうのもあるんですが、まあまあその辺どうなるのかということですね、まあでも近鉄を潰したのは中村典弘じゃないかっていう気もしますけどね、あんな高い年俸
ね
パリーグであんな高い年俸取ってどうすんだっていうか、
さっさと大リーグに
行けばいいのに ね、なんか今も見れたらだるでなんかドジャースのキャンプ参加したりしてますけど、だから野球選手も考えないとね、自分たちの球団がこれぐらい儲かってるんだから、年俸としてはこんなもんでしょっていうのがあるじゃないですか、それ考えないといけないですよ、J リーグの選手は今安いもんね、
安いもんね、あの
1億
超えてるのが奈良崎、
藤田、
藤田も1億
超えてますよね。何人かですもんね。
何人かですね。
それはやっぱりあくまでも J リーグっていうチームの収支でそれが出てるわけだから、うんうんね、当然だと思いますよ、うんうん、その球団の収支に合わせて年俸を設定するっていうのは当たり前だという気がするので、まあまあ選手会側もなんか利益ばっかり言うんじゃなくて、うん、そういうことも考えた方がいいんじゃないかということでございますな、はいはい、それと今週は、ユーロ、
そうですね、ユーロ2004が始まって、
始まったと、
はい、
見てます？
あ、夜中です。
夜中ですもんね。
なかなか見る機会ない
ですね。泥仕合的な感じですね、うん、もうトッティは顔に唾吐くわ、うん、イングランドはフーリーガンでもなんかいろいろ言われてますし、でいきなりあのね、本命視されてないギリシャがもう、
ギリシャがいいですね、
頑張ってますね、うん、素晴らしいですね。
すごいね。
でもやっぱユーロ2000見ると日本のサッカーってやっぱりまだまだだなっていうのははっきりわかるね、
う
ん、
そうです。
うん、やっぱりあの予選も早いし、うん、判断が早いよね、
うんうん、
日本でやっぱり考えるんだよ、うん、ボール持って何秒、うん、何秒もないぐらい考える時間あるじゃない、うん、あれがもう全くないね、うん、ユーロ見ると、うん、やっぱまだまだだなと、その、うん、なんていうか厳しいサッカーっていうことに対しては、うん、やっぱりヨーロッパにはまだまだかなわないな、うん、という気は見ててしますよ。
なるほどね、
うん、まあまあどこがこう今からね、ベスト8に残っていくのか、
そうですね、
うん、ギリシャはもうほぼ当確かな。
ギリシャはまだ、1勝1分けでした。
そうか、1勝1分けか、うん、だから次1敗すると得失点になってくるわけだ、だ
からあとスペインとポルトガルが直接対決、
対決だね、これは見逃せません ね、
ね、あの地元のポルトガルと、
うん、間違いなくどっちか落ちるっていう羽目になるから、うん、
もう4チーム中2チームですからね、
うん、ね、なるからね、うん、この辺は今からの見どころだなと、はい、それとあとイングランドが、
うん、
フーリーガンで、うん、フーリーガンでこのまま行くと、うん、このユーロから追放するという、
あんまり暴れすぎると、
うん、話が出てるということですので、はいはい、まあフーリーガンも困ったもんだね。
まあでもまあこういうイベントごとがあると
でもまあなんか俺たちがイメージしてるフーリガンよりもっとひどい状態になってるんだろうね。だからもうサッカーっていうこと関係なく、
あ、それはそうですね、
でしょ、もう暴れてるっていうだけでしょ、
うさばらしみたいな
みたいなことでしょ、だからそれはやっぱどうにかしないといけないな、まあイングランドもかわいそうだなという気がしました。それからですね、球技の球リーグが活性化会議、
ですね、うん、これはですね、うんうん、要は、企業の、
はい、
企業内なんていうのかな、実業団、
実業団、
うんうん、ああいうのがどんどんどんどんその、うん、福利厚生を、うん、
排除してるから、
していくっていう
ことで、うん、どんどんチームがなくなってるわね。
そうですね、うん、そういうこともあってですね、うん、その日本リーグっていうのを持っている、
うん、
国内スポーツの有力団体競技がですね、
うん、
トップリーグの活性化に向けた会議っていう、
ほうほうほうほうほう、はいはい、
そのリーグ戦、うん、いろいろバスケとか、
うん、あ
とハンドボールとか、うんうんうん、あとホッケーとか
いろいろ
なののリーグ戦の同時開催などによって、うん、その観客動員やスポンサー獲得を図る道を探る、初の試みをやっ
ている。なるほど。だから、うん、その全部の、だから、まあ、野球とかサッカーを のけて、うんうん、そういう球技を一つの、ね、なんかあれに運営にしていって、でそこで広告収入を取っていこうみたいな発想になってきてると、はいはい、ね、ああいいんじゃないですか、
う
ん、
バレーボールとバスケットボール、これもう男女なんですけど、
うんうん、
あとハンドボール、アイスホッケー、ラグビー、うん、ソフトボール、ホッケ
ー、はあ、なるほどね、
っていうのがあって、
あって、それが
ですね、その複数の競技が同じ時期に、まあ、同じ体育館かそれ別、まあ、その近くのグラウンドなんかで、はいはい、大会を開くことなどを検討していくっていう、
なるほど、うん、そういうことですか、
うん、そういうことで観客の共有化やスポンサー獲得につながる、
つながると、なるほどね、うん、まあホッケーは今どうなんですかね、プライドが終わってからもう人気はこう、
まあ今オフシーズンですからね、
ああそうかそうか、う
ん、ま
あ、
でこれからオリンピックのあのフィールドホッケー、
あフィールドホッケーね、
女子チームがあの マクドナルドですか、
あそうですよね、スポンサーついて、うん、偉いねマクドナルド、
偉いですね、
うん、だからなるべくマクドナルド皆さん食うように、
それはどうし
ていただけるとですね
ちょっとまああの
いやいや言ってもでも日本代表のさ、うん、スポンサーがつかないっていうか、
うん、
それはないよね、
うん、
だからそれを、ね、 救ったのがそのね、うん、くしくもその、まあ、日本マクドナルドではあるけど、うん、まあ、ちょっと外資系っぽいところっていうのがまた皮肉だなとは思うけど、うん、日本もやっぱそういうスポーツの文化に対してきちんとね、うん、お金を払ってあげるっていうことをしてくださいよ、うんうん、何十億欲しいって言ってるわけじゃないからね、ホッケーの女子の、せっかく代表になったんだから、
うん、ねえ、アテネでね、その日本のチームだで世界に、ね、
そうだよ、日の丸背負っていくんだから、うん、ね、それでみんな感動したとか言うんだからさ、うん、そのお金は払ってあげましょうよって感じですよ、うん、まあまあどんどんこうやってスポーツが動いていくっていうのはね、うんうん、協会が動いていくっていうのはすごい望ましいことだなというふうに思いますね、
うんうん、もう広島ではその J リーグのサッカーとあとハンドボールやバレーボールをなんか中心にして、あのトップス広島っていうふうな、
あ、そうなの、うん、頑張ってんね、広島
頑張ってますね、
ほう、うん、
そういうふうなのや、あと新潟、うん、あのバスケと J リーグで、
うん、
あと、そのバスケと J リーグのサッカーと、うんうん、まあ、それに合わせて、うん、そのプロの、チアリーディングも作って
たりとかですね、プロのチアリーディングも作ってんだ、おお、すごいですね、
あと埼玉もあのバスケットボールが埼玉ブロンコスっていう、
あ、
う
ん、
チームもあったりですね、
あのアルビリックスは有名ですもんね、うんうん、NBA の下部リーグにチーム持ってたりしますよね、はい、
あとシンガポール の, あのサッカーリーグにもアルビリックス
が、うん、あ、そうか、なんか提携じゃないけどなんかしたって書いてあったな、
う
ん、
その若手主体で、うん、若手の育成ということで、
シンガポール
に出してい
く。わー、いいですね、うん。そうやってやっぱビジネスにしていきましょうね。うね、はい、こうちょっとずつ組み上げて、
はい。
という感じでございますね。はい、それと今週はもっと、あの、一番大きな話題ですかな。
うん、
一番大きな話題なんですが、うん、そう足して、大してこう取り扱われてないっていうのが私、
ね、
もうすごい歯がいいところなんですが、ルマンで。
はい、
アウディスポーツジャパンのチーム GO が優勝したと、
うんうん、優勝したっていう、
いうことでございましたよ。
はい、これがですね、うん、日本から参加したプライベートチームとしては初の栄冠であって、うん、日本人の総合優勝は95年の関谷さん、
うん、
関谷さんに続いて、うん、あらこう、あら誠二さんですかね、あらが2人目ということで、
2人目ということで、これがね、地上波で全然なかったのや、
ESPN だったり、ね、
そう、ESPN しかなくて、で、ESPN、それ知らなくて、どこでやってんだって探すのに一苦労して、ようやく ESPN だったんだっていうのが分かって、で、こう見てたんですが、またでも ESPN もいいところは意外となんかペーパービューだったりしたんですよね。
あ、そうなんですか。
あの、部分的に朝2時間、昼2時間、夜2時間みたいな感じでやってましたけど、間はあのペーパービューで見れるみたいな感じでしたよ。見ました？
いや、ちょっとだけ見てたんですよね。
ゴールの頃とか見ました？
ゴールの頃は見てないです。
見てないですか？あのね、今年はすごい良かったですよ。
へぇ。
あの普段なら、普段のルマンなら、うん、もうあのファイナルラップって大体1周差ぐらいつくじゃない、
はいはいはい、
なので最後の何周かはこう変態走行するじゃん、
はい、
アウディならアウディがバーって集まってこう、ね、うん、ウィニングランじゃないけどやるじゃない、うんうんうん、
はい、
今年はね周回がなかったのよ、
最後まで
そう34秒差ぐらいで
アウディ同士だった、
そうそう、でね、もう2チームともね、うん、タイヤが目いっぱいなのよだからもうケツがズルズル滑ってんの、だからもうワンミスで終わりだっていう感じだから、最後オフィシャルもそのウィ、うん、最後のね、うん、その変態走行をやらせずに、うん、もうガチンコで最後まで行ったのよ、はい、だからもうドキドキでしたよ、
あ、そうですね、1位と2位のその差っていうのが、うん、2位が41秒354っていう、
そうそう、もう本当、うん、うわ、でね、またね、このアラ君が最終ファイナルラップだったんだけど、うん、タイヤロックしたりするのよで周回にぶつかりそうになったりさ、もうドキドキだったよ、今年は本当面白かった
なんだ、佐藤拓磨の
よう
な
ドキドキ、マジでちびりますぐらいのいいレースでしたよ、近年稀にな、ね、ない24時間だったと思いますね、はいはい、このチーム GO さんは本当プライベートチームということで、本来ならだからマツダでメーカーで出てくるんではなくて、そのチーム GO っていうものがお金を集めて、プライベートのチームとしてやってきたということでね、もう一種の GO さんって名物でしたもんね、ルマンのチーム GO っていうのは一種の名物でしたから、あのようやく念願が叶ってよかったなっていう、ルマンを見続けた人にもそういうね夢があったということで、まあちょっと寂しいのがね、最近メーカーが撤退してますから、ぜひまた戻ってきて頑張ってほしいなと、
はい、
一時期はね、あのマツダのロータリーエンジンが、
はいはい、
幅を利かせてたっていうか挑戦し続けてたんですけど、最近出てこないのでぜひ頑張って、まあなんだったらあの社名を上げるために三菱ふそうぐらいからね、耐久レースに出てみるっていうのも一種皮肉でいいかなと私は思ってる。
耐久レース
いきなり火吹いたりしてくれたらタイヤが落ちたりしてくれたらもう大笑いだなと思ってお
る。耐久な、
耐久悪い名前だよね
一番耐久に向かない会社が、
ね、よくあれでね、ダカール、パリダカール
とか、ね、そうだよね、パリダカールとか過酷なところはや、うん、技術はだからあるんだよ、うん、
あるんだけどね、
会社の経営の体質ですからな、
ね、もう
エンジンはいいっていうね、三菱の
悠々、うん、だってランエボなんてすごいじゃないですか、うん、あんだけの金額でものすごいあんなマシン作るわけですから、うん、技術はすごいんですよ、うん、だからやっぱ体質だね、
体質ですね、
うん、
本当お客さん見下すよう
ね、 なね、だからまああえて三菱ふそうとして来年はルマンを狙っていただきたいなと、
ふそうで、
ふそうで三菱ふそうっていうチームで狙ってほしいなと、う
ん、そんな金ないだろ
次第でございますね、はい、はい、ということで、今週あるスポーツは
ですね、うん、ゴルフの全米オープン、
全米オープンが、オープンが、
うん、あれも丸山茂樹が今んとこ予選
で暫定トップと、いうこと来ましたね、
はい、
日本初のメジャータイトルなるか、
なるか、
うん、でも日本人は得てして佐藤拓磨みたいなことが言えるのでね
最後になって、
最後になって、あ、
白煙を上げてしまうという、
そうそうそういうことにもなりかねませんが、ただ丸ちゃんがね心配なのはね、あの、この人慢性的に首が悪いんだよね、
そうなんですか、
うんうん、あの首がもう回らないくらいのものすごい状態らしいのよ、うん、もう慢性的にね、だから半分首のヘルニアみたいな感じなんじゃないかと思うんだけど、だからいつ再発してもそれはおかしくないんだって、
そうなんですか、
うん、だからそういうことでこう、ね、スコアを落としていかず、うん、こう集中力を保って、
はい、
タイガー・ウッズに日本人が勝つ姿を、はい、
そうですね、同じ組だったですね、
ですもんね、うん、見てみたいなという気がします、うん、
タイガー・ウッズが41位だった、
41位ですよ、これは注目ですね、
はい
はいはい、それと
そうですね、うん、あとは、F1、
F1
アメリカグランプリ、
アメリカグランプリ、
うん、
前回はもうしょぼしょぼで、
しょぼしょぼでしたね
あの期待してろよって言ってたんですが、うん、どうも予選 の、 あの 2週目というか翌日が、
うん、
結構マシントラブルで走れなくてみたいな状況で、はいはい、ピットからスタートして、うん、あんまり持たなかったということで、
はい、
もう本当今回は期待したいです ね、
う
ん、
そうですね、
予選でどのぐらい食い込んでくるか、まあ、予選でマシンの状態が良ければ上位には間違いなく食い込んでくる、
うん、食い込んでいきますよ、
ね、う
ん、その力はあるんです
けど、
ね、
もう間違いなく力はあるんで、
うんうんうん、
もう本当あとマシンと運と、
うん、そうですね、
それとあとレースメイキングですわな、
はい、
焦らずに、
焦らずに、
うんうん、勝負どころを間違えずに、
うんうん
うん、行くという、
そうですね、焦ってるっていうような、う
ん、若いからね、
もう見てて分かります
ね、分かるよね、うん、だから実力的にも俺はシューマッハとやっても負けないっていう自信が逆にちょっとあだになってるというところがあるので、
はいはいはい、
レース全体を見据えて勝つためにはどうするのかっていうことをね、はい、学んでほしいなと思います、はい、ぜひこれ F1、はい、F1 はフジテレビでね放映されますんで、うん、応援してみてください、
は
い、
他はあと J リーグも、うんうん、あのファーストステージが優勝争い、
うん、争いが今どこがやってるの、
今ジュビロと横浜、うん、F マリノス、
あ、そうか、
で
まあ二大巨頭だね、
勝ち点1差で、
あ、そうか、それだから勝ち点1差だから久保が強行出場するとか言ってんだ、
するかもしれない、
うん、なるほどね、怪我をして久保が出るかもしれないとは言ってるんですが、まあね、代表があるんでね、あんまり無理は
そうです、ね、
ちょっとね、してほしくないなと、
アジアカップっていうのはあります
からね、ありますからね、
うん、
その辺は無理してほしくないなという感じでございますか、
はいはい、
まあ今週はそんな感じですか、
そうですね、あとユーロとか
ユーロ引き続きということですね、うん、はい、あともう一個あの、うん、もう二つか、うん、あの一個あれですね、メジャーの高津が、
うん、
調子いいみたいで、
調子いいみたいですね、
正式にレッドソックスのストッパーとして、クローザー、ホワイトソックスか、
うんうん、
ホワイトソックスのクローザーとして、
うん、
今までクローザーのエースだったやつがトレード出されたみたいで、うん、
はいはい、
ちゅうことはもう高津が、
うん、
っていうことだなということで、はい、130キロの球でね、三振取っていくっていう、もう痛快な、
はい、
ね、
うん、もうコントロールでね、
うん、コントロールとやっぱ緩急、
緩急、
うん、だから普通は20キロ差があったら打てないっていうけど、うん、高津はもっと差があるんだよね、緩急に、
はいはい、
だから メジャーの監督もこれは打てないって言ってるということで、まあね、あの松井和夫とかその辺ばっかり注目されがちですが、
ですね、
はいはい、どっちかというとピッチャー陣、大塚、うん、それから高津なんかが非常に評価が高いので、うんうん、これあの、ね、オールスターにも出てくる可能性があるかなということですね、はい、それともう一個、NBA の、
はい、
優勝がピストンズで決定したということですね、はい、それとあとバレーボールの、うん、あの誰だっけ、あの可愛い子、
栗原がセリエ A に、
うん、なんかオファーが来てると、うん、で本人もなんかちょっと興味を示してると、うん、いいことですね、
いいですね、
世界の頂を目指すべきですよ、うんうんうん、あの日本でちんたらやってる場合じゃないです、
そうです、
あのバカ監督のですね、あの今年コロン、あの今週コロンさんがねちょっとあの、うん、レポートを上げていただきましたが、うん、日本のその根性論はいかがなものかっていうね、はいはいはい、私が常々言ってる、はいはい、根性出せって言うけど出す方法を教えてやれと、うんうん、いうことが学者さんが書いてくれてましたね、うん、はい、その通りだとそんなところでやってても伸びません、
そうですね、
うん、今からのすごいね、うん、若い才能のある子なんで、うんうん、ぜひ海渡って
どんどんね、
うん、
いろんな国の相手と
やって、うん、だからもう本当に1試合も負けれないっていう試合をもうどんどんやっていって、
う
ん、
そうですね、
精神的にも強く成長していただきたいなというような感じでございます ね、
はい、
ということで来週もスポーツ盛りだくさんなのでぜひ、はい、あの見過ごすことのないように、うん、一押しは F1 でございますので、はい、ぜひ皆さん見てください、はい、ということでお届けしたのはビジエと
ハンスでした。
また来週。